時間も時間ということがあって、他に参拝の方はおりませんようで、受付でご挨拶を済ませても、それっきりお寺さんとすれ違うことさえなく、廊下の突き当たりにあるエレベーターの前に立った。長い廊下を歩いてくるうちに、いつしか心静かに落ち着いて、まだあんたたちなんかやってんの？ん？うん、いいの。もうあとエレベーターに乗るだけだし。まあいいけど。やがて、エレベーターがゴーンと音を立てて一階に着く。チンと音を立ててカンカンカンカンカンカンカンと扉が開きますと、これまでの暗い廊下やお座敷と違って、十人乗りほどのそのエレベーターの中は光々と蛍光灯がついていて眩しゅうございました。扉が開いてみますと、向かい合って正面奥の壁のところには大きな鏡張りになっておりますから、四人の姿が映っている。黙って乗り込みます。親御さんは当然乗り込むと、扉の側を向き直って四階のボタン。まあ、納骨堂が四階だったんでございます。閉まるボタンを押しますが、S さんと弟くんはといって、で鏡に真正面向き合ったままという、なんとも間抜けな格好でございますが、やがてゴンゴンゴンゴンゴンと扉が閉じる。いやー、じいさんばあさん怒ってねえかな。今日遅くなっちゃったからな。まあ、お参りに来れただけね、よかったんじゃないですか。まあそうだよな。ああ、生きてる時から怒られ慣れてるけどな。まいったな、死んでからも怒られるのかな。またそんなこと言って、なんという会話を続けながら、S さんと弟くんは、ああ、もう少しだ、もう少しだとばかりに、じーっとだんまりを決め込んでいる。やがて、4階にエレベーターがついた。チンと音を立てて、コンコンコンコンコンコンコンコンと扉が開いた。はあ。わずかこれだけの時間でありますが、黙って前をしか向いていなければいけないという、これがしんどかったんでしょう。弟くんようやく解放されたとばかりに、くるっとこのドアの方を向いたときに、それは骨堂に響くような大きな声を上げた。びっくりした。やめて何？あれ？声というか、息というか、震わせながら弟くんは、ぴょいっと勢いエレベーターの外に一歩出て、すぐさまキョロキョロっとあたりを見回した。お父さんお母さんもどうしたもんだろうと思いながら表に出て、何やってんだ？え？あれ？消えちゃった。え？ S さんの方をくるっと振り向いた弟くんは、頬をわなわなと震わせて、信じられないといった具合に目を見開いて、ねえ、今後ろに乗ってたおじさんどこ行っちゃったの？